はい、それではもう一度窓を開けてください。先ほど実はお祈りするのを忘れていた大切なことがあって、前畑さんですねのお孫さんがコロナに感染してですね、でお家の方々ですね、守られてはいるんだけれども、前畑さんはこのまん延防止が出てからは教会に来るのを控えておられたので、教会にはいわゆる濃厚接触の方はおられないという連絡をいただいておりますけれども、前畑さんのご家族がですね守られるようにお祈りしていただきたいと思います。本当にもうすぐそこにねコロナウイルスがあるなという感じですので、一番危ないのは私ですから、はい、一番人に会ってるし一番いい加減なので、本当にもう憐れみによって守られてるなという感じですけども、皆さんね、私以上に皆さんは警戒しておられると思いますけれども、くれぐれも皆さん気をつけていただきたいと思いますし、また教会お帰りになりましたらね必ず手洗いしてうがいしてですね、感染予防していただきたいと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ窓を閉めてください。教会の暦ではですね、すでに受難節に入っております。受難節というのはイースターの前40日間ですね、を受難節、レントと呼びますけれども、先週の日曜日からですかねはもうすでにレントに入っていたと思いますが、この今日から4回ですね、そしてその後がイースターになりますけれども、レントにちなんでですね、十字架の予言という、今年は預言者の声の話ですけれども、十字架の予言について、お話をしていきたいと思います。で、十字架というか、イエス様の受難に関する予言、旧約聖書の予言というのはもちろん大量にあるわけです。具体的な予言ということになると、例えばここに挙げられているような、弟子に裏切られるとか銀貨30枚で売られるとか、そのお金で投機師に与えられるとかですね、あと弟子が離れていくとか、差し貫かれる、打たれる、傷を負う、ね、神に見捨てられる、衣がくじ引きにされる、あざけられる、乾く、人間の罪の身代わりとして死ぬ、骨は砕かれない、差し貫かれた方を見る、誰かが見るということですね。そして富む者と共に葬られるなど、これ代表的なものがあります。旧約聖書全体がイエス様を映しているわけですから、どれこれということではありませんけども、特にねこのようなものがあるわけですけれども、十字架を予言した預言者ということになると、今挙げたリストを予言した預言者ということにもなるわけですが、特にですねこのレントの期間の4週間ではこの4人を挙げて、お話をしたいと思います。で、今日はモーセですね。モーセは最初の預言者と言われる人ですけれども、彼の場合は言葉で受難を予言したというよりも、彼の行ったことを通して十字架を予告した人ですね。特に杉越の、今日お話しする杉越の出来事がそうですけれども、それからダビデですね。ダビデは預言者ではありません、王でありましたけれども、しかし彼の残した詩篇はですね、非常に不思議ですけれども予言的な言葉がたくさんその中に含まれているわけですね。特に詩篇の22編、皆さんもご存知のイエス様が十字架の上で叫ばれたですね、エリエリエリラマサバクタニという、 あのアラム語の言葉は詩編22編の冒頭の言葉ですね。で、実は詩編22編にはこの十字架についての予言がたくさんあるわけですね。それから有名なイザヤ53章ですね、苦難のしもべと言われる、もうズバリイエス様の受難を描いているイザヤ書、そしてゼカリア書というですね、小さな小予言書なんですけれども、ゼカリアで一番有名なのはあの転ばの背に揺られて入場するというあの予言ですが、実はそれ以外にもいくつもですね、イエス様の受難についての予言があるんですね。ではこの4つをこれから4週間にわたってお話をしていきたいと思うんですね。で、今日はモーセ、来週はダビデ、その次はイザヤ、そしてゼカリアで、4月17日はイースターということですので、ぜひ、またシリーズでね、お聞きいただきたいと思いますけれども、まず今日はモーセの話ですが、モーセとキリスト、モーセ、特に出エジプトですね、とイエス・キリストの類似点というものが、実はこれもたくさんあるんですね。で、特にあの重要なものを挙げるとすれば、ここに表に挙げておりますけれども、モーセはエジプトで奴隷となって、奴隷のように扱われて苦しんでいた民を救うために使わされていくわけですね。イエス・キリストは罪の奴隷となっている人類を救うために使わされてこられたわけですね。だからその小さな救いの話っていうかね、このイエス・キリスト、この全人類を救う話の模型のような形で、実は出エジプトが起こりましたということなんですけれども、で使わされたんですけれども、モーセはファラオに拒まれるんですね。実はこの前にはユダヤ人にも拒まれて、そしてファラオやエジプト人にも拒否されるんですけれども、イエス様も神のもとから使わされて来られましたが、ユダヤ人に拒否され、で最後はね、弟子たちにも離れられていくということがありました。そしてモーセはエジプトで9つの災いを起こすわけですが、これはあの災いという、エジプト人にとっては災いですけれども、これは奇跡ですよね。神様が起こされた奇跡、イエス様もこの地上でさまざまな奇跡を行われました。そして10番目の災いが、今日お話をします杉越の出来事ですけれども、これはもうズバリイエス様の十字架の型になっている出来事でしたね。そしてエジプトを出て、最初の試練であったあの航海を渡るという、まさに絶体絶命でありましたけれども、神様の奇跡によって海を割って乾いた地を歩いて約束の地に向かうというですね、これは死と復活をね、復活を描いているとも言われるわけですね。イエス様、十字架がありますけれども、その後よみがえられると。そしてモーセによってイスラエル人はカナンの地に導かれていくわけですけれども、イエス様の十字架によって私たちは、人類は神の国に入ることができている。そういうようなこの類似点というかね、共通点があるわけです。で、今日はその先ほど言いましたこの赤い字のですね、10番目の災いの箇所をお読みして、そこからこの特に杉越の出来事とイエス様の十字架の関わりについてお話をしてまいりたいと思いますが、エジプト記の12章の1節からお読みいたします。エジプトの国で主はモーセとアロンに言われた。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。イスラエルの共同体全体に次のように告げなさい。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに子羊を1匹用意しなければならない。もし家族が少人数で子羊1匹を食べきれない場合には、隣の家族とともに人数に見合うものを用意し、めいめいの食べる量に見合う子羊を選ばねばならない。その子羊は傷のない1歳のオスでなければならない。用意するのは羊でもヤギでもよい。それはこの月の14日まで取り分けておき、 イスラエルの共同体の会衆が皆で夕暮れにそれをほふり、その血を取って子羊を食べる家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る。そしてその夜肉を火で焼いて食べる。また酵母を入れないパンを煮がなを添えて食べる。肉は生で食べたり煮て食べてはならない。必ず頭も四肢も内臓も切り離さずに火で焼かなければ焼かねばならない。それを翌朝まで残しておいてはならない。翌朝まで残った場合には焼却する。それを食べるときは腰帯を締め靴を履き杖を手にし急いで食べる。これが主の過ぎ越しである。その夜私はエジプトの国を巡り、人であれ家畜であれエジプトの国のすべての遺言を打つ。またエジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主であるあなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば私はあなたたちを過ぎ越す。私がエジプトの国を打つとき滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。以上であります。まあ、この出来事については皆さんもねよくご存知だと思いますけれども、まあ、杉越の出来事というふうに呼びましょうか。まあ、実はこれはその神様がモーセを通してエジプトに下された災いの最後だったんですね。10番目の災いということでありましたけれども、この最後の災いは、まあ、これまでの災いとは、まあ、スケールが違うというか、非常に恐ろしい災いでありました。それは人であれ家畜であれエジプトの国のすべてのウイゴを打つという恐ろしい災いでありました。でもそれを回避することができると。この神様の下される厳しい裁きを逃れることができると。その方法が羊あるいはヤギの血を家の入り口に塗るというですね、そういう行為でありました。まあ我々はこの話をよく知っているので、なんかそんなにそうだったねってぐらいですけども、まあ、よく考えてみると本当にこれは不思議なことですよね。まあ、もちろん動物は普段から殺して食べてるわけですけれども、この日に限っては特別な、一切の傷のない子羊あるいはヤギのオスにしなければならないと。特別に選ばれた動物、そしてこの動物を殺し、その血をその家の入り口の鴨居と柱に塗ると。でもその血の意味は、この家の中にいる人たちは神様が言われたその言葉に従って、子羊を殺し、そしてその血を鴨居に塗りましたと。つまり神様の言われたことに従いましたというその証なわけですね。動物を殺したとか血を塗ったとかということよりも神の言われたことに従いましたというサインなわけですね。そのサインをもって神はその建物にいる者の遺言を守ると言われたわけです。結局神様はここでイスラエルの人たちに対して神の言葉に従うかどうかということを試しておられるわけです。そんなことをやったって、しょうがないじゃないかとか、そんな神様が何て言われたか分からんけれども、そんなウイゴが死ぬなんてことはありませんよって思ってた人はそれをやらないわけですよね。あら、いや、それは愚かなことだけれどもやりましょうという人が、そういうことをやったわけですね。そしてその、まあ、血を入り口の柱と鴨居に塗ってあれば主の、まあ、死の使いはこれを過ぎ越していくと、その家を過ぎ越していくから過ぎ越しっていうわけですね。こう通るけれども、あ、ここには塗ってありますねと、ここには塗ってありませんねということで、塗ってあれば過ぎ越していくということで、まあ、過ぎ越しの出来事ということになっていくわけですね。で、 これはそのイエス・キリストの十字架の出来事と非常に酷似しているわけですね。そもそもこの出エジプトの吸い腰の出来事というのは、ウイゴが殺されるということでありましたけれども、本来は全ての人がこの神の裁きを受けなければならないんですね。ローマ書の3章の23節にあるように、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますと。私たちこうしてのうのうと生きてますけれども、本来は全ての人は神の前に罪を犯しているので、まさにこの死の使いによって裁かれなければならないものであるわけですね。でもそれを神様はそこから逃げるというかね、それを受けずに済む方法をお与えになった。それが今度は子羊あるいは子ヤギではなく、神の一人子によって、その一人子が私たちの身代わりとなって死ぬことによって、私たちにその神の裁きが及ばないようにしてくださると。ヨハネの手紙ですけれども、神は一人子を世にお使わしになりました、その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。イエス・キリストは私たちの代わりに死んで、まさにその血は十字架に塗られたわけですね。十字架こそが私たちの鎧であり柱であるわけです。私たちはそのことを信じる、いやイエス様のイエス・キリストの十字架の死は私が神の裁きを受けないためのものであったと信じることによって、まさにあの羊腰の時にイスラエル人が羊を殺しヤギを殺して血を塗ったと同じことになると。実際にそれをやる必要はありませんけれども、ああイエス様は神の子羊として、私たちの身代わりとして十字架で死んでくださったと私は信じますと。だからユダヤ人たちが神の言葉を信じて行ったように、私たちはイエス様の十字架が私の身代わりでしたと信じることによって神の裁きを免れるわけですよね。ペトロの手紙には、キリストも一度罪のために死なれました、正しい方が悪い人々の代わりとなったのですと書いてあります。正しい方が、一切の傷のないオスの子羊というのは、この罪のないイエス・キリストを象徴するわけですね。象徴しているのは、傷がないというのは罪がないという意味ですから、しかも一切のオスであると、この神の一人子であったイエス様は傷のない方が私たちの身代わりとして死んでくださった、悪い人々の身代わりになったということですね。悪い人が良い人の身代わりになるのはまだ分かりますけれども、良い人が悪い私たちの身代わりとして死んでくださった、このようにこの杉越の出来事とイエス様の十字架というのは非常に似ているわけですね。そしてイエス様はご自分が十字架にかかられる前にですね、この杉越の杉越後にこれは杉越の祭り、杉越祭として、毎年ユダヤ人は正月に守っていくわけですけれども、正月の行事になっていくわけですね。先ほど読みましたけれども、そしてその夜肉を火で焼いて食べる、また酵母を入れないパンを苦菜を添えて食べなさいと。酵母を入れないパンというのは、その夜死の使いがエジプト中を巡ってですね、ウイゴが死んでしまう。で翌日もう追い立てられるようにしてイスラエル人はエジプトを出ていくわけですね。だからパンを発酵させる暇がなかった。だからそのことを忘れないために発酵させないパンを食べなさいと。それぐらい、急いで出ていかなければならなかったんだということを、覚えるためにやりなさいということですが、そして、苦菜を添えるというのはエジプトの苦い経験を忘れないためということですけれども、 これ別にそのビタミンのバランスとかそういうことじゃないですか、ね、苦い思い出を忘れないためにということですが、でこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝いなさいと神様は言われる。だからこれからユダヤ人たちは毎年毎年お正月にこの過越の祭りをずっと祝って、ああ神様がエジプトにいたユダヤ人たちをあの過越の奇跡によって救われたんだということをこう思い返し続けていくわけですね。でもイエス様はご存知のように過越祭の日に、過越の祭りの時に十字架にかかられました。これはちゃんと意味があって、ね、偶然そうであったわけではありません。ルカによる福音書に過越の子羊を誇るべき女王祭の日が来たと書いてありますけれども、まさにイエス様はこの過越の祭りを選んで、十字架にかかられるわけですね。それは何のためかというと、十字架にかかられる前夜、弟子たちと一緒に食事をされた時に、それはまさに過越の食事の時だったんですね。でもその過越の時にまた杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた、皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であると。イエス様はこの過越の食事のブドウ酒を持ってですね、新しい契約を弟子たちと、そして私たちと結ばれたわけですね。もうこの時から私たちはこの十字架の血潮がこそが私たちの神様と私たちを結びつけるあの血となってですね、ここでまあ契約がまあ更新されるわけですね。だからこの契約の更新がなかったらどうかというと、相変わらずやっぱり正月には過越の祭りをしなきゃいけなかったです。でもここでイエス様が契約を更新してくださった。もう過越の食事をする必要はない。私が誠の過越の子羊となって、全人類の罪を背負ってあなたたちを罪の奴隷から解放したから、そのことをこれからは記念しなさいということで、私たちはこの生産式をですね続けているわけですね。まあ、このようにしてこの過越祭というものが更新されたわけです。で翻ってですね、じゃあ過越出エジプトの出来事ってどういう意味を持ってったんだろうかなということを考えるわけですけれども、あの出エジプトの出来事というのは単にユダヤ人をエジプトから救い出すためのことではなかったということです。ユダヤ人がエジプトで、まあ、すごいあの増えてね、あのヤコブの子孫たちが70人で行ったんだけれども、その数百年の間に、もう 何百万人というか200万人ぐらいになったんでしょうかね、増えて、それで、まあ、エジプト人が恐れてですね、奴隷のように扱って、そこで助けてくださいと神様に、お願いをした。そして、まあ、モーセが使わされてユダヤ人が救われてくると、まあ、ユダヤ人が助けてくれて助けに行って、救い出すだけだったら、こんなその過越の食事とかね、過越の出来事とか必要ないわけですよ実際、まあ、もしかしたらもっと簡単にあのパッとユダヤ人を救い出すことはできたと思いますけども、わざわざ神様はこの過越の災いというか過越の出来事をユダヤ人に経験させてらっしゃる。そしてそれを毎年ユダヤ人に正月、毎正月ごとに思い出させてる。でなんとですね、1500年ですからね、出エジプトってイエス様の十字から考えると1500年も前なんですよ。1500年間ユダヤ人は過越の祭りを、まあ、今もやってますけど、ずっとやって、正月ごとに、ああ神様助けてくださったな、神様過越してくださったなというですね、このことを思い出させて、ね、でやがて自分たちは、で実はこの過越の食事っていうのは神様がユダヤ人たちを救い出してくださったということなんですけども、後にね、 ご存知のようにユダヤ人は、まあ、国を追われるわけですよ、まあ、もちろん自分たちの罪のゆえですけれども、国を追われて、まあ、世界中に広がっていく離散の民ディアスポラとして広がっていくわけですけれども、彼はその広がっていったところで水越しの食事をしていくわけです。でもその時には彼らにとってこの水越しの食事は違う意味を持つんですよね。あのエジプトにいたユダヤ人たちを神様はモーセを送って、そしてあの水越しの出来事によって救い出してくださった。今自分たちも、カナンの地から離れているけれども、きっと神様は私たちを救ってくださるはずだという、この救いの希望の食事になってくるんですよ。ああ、だから神様はきっと私たちを、でまたパレスチナにいるユダヤ人にとってもね、新約聖書の時代であればローマに支配されてますから、きっとあの時と同じようにモーセを送って自分たちを救ってくださるはずだというこの解放の希望を思い出すための食事を毎年やったということです。で、これはここに書いてあるさまざまな困難に直面したユダヤ人たちの希望だったんですね。水越しの食事はユダヤ人の希望、ああ必ず神様はメシアを送って自分たちを救ってくださる、そして送ってくださったんですよ、イエス様を。でもね、ユダヤ人は残念なことにこのイエス様による救いをこそが本物の水越しなのに、これに気づかなかったんですね。まあ、もちろん一部の人たちは、イエス様の弟子たちはですね、そのことに気づいて、イエス様こそが本物の水越しの子羊だったんだと、このことによって私たちは単にその悪者に支配されているところから解放されるんじゃなくて、罪の奴隷から解放されるんだと。パウロなんかはそれを真から分かってですね、それを説明しているわけですね。イエス・キリストこそが神の子羊ですと、バプテスマもヨハネもそれを分かっていました。イエス様を見て神の子羊と言った。この方によって私たちは罪の奴隷から解放されるんだ、そう信じた、そう分かった人たちもおりましたけれども、残念ながらほとんどのユダヤ人はそれを受け入れなかったんですね。そして福音は異邦人に広がり、こうして私たちのところまで広がってきた。とてもそれは残念なことではありますけれども、しかし神様はですね、この過ぎ越しの出来事を通して、まずはユダヤ人に、そして世界の人々に対して、神様の救いの技は必ず起こるよと。で、必ず起こる、それはいつかわからないけども必ず起こると、そしてそれはこういうやり方で起こるんだということを、示してくださったんですね。で、この過ぎ越しの出来事があったからこそですね、イエス様が十字架にかかって亡くなった時に、ああこれはあの意味だったのかと、そのためにイエス様は来られ、イエス様は十字架について死なれたんだということがはっきり分かったわけです。1500年の予告を見せられてるわけですから、長いですよ予告編ね、1500年間予告見てて、まあ、今映画とかドラマとかでもね、必ず予告編が流れて、まあ、いくら早くても3ヶ月とか半年ぐらいじゃないですか。1500年予告、ちょっと長すぎたかもしれないです、ユダヤ人にとってはね。もうちょっと早い方が良かったかもしれませんが、まあ、それでもやっぱり神の時に、神様は予告された通り、モーセとまたその水越し祭を通して予告された通り、人類を救われた、本当の出エジプトを私たちに与えられたということですね。エレミアが後にですね、こういう予言をしています。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではないと。あの時に結んだ契約じゃない新しい契約が結ばれるよということを、これはだから出エジプトの時から考えたら1000年ぐらい後ですけれども、エレミアを通して神様は予告されてるんですね。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破った。 と主は言われる。しかし来たる来るべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。石に刻んだ律法ではない、胸の中に神の新しい律法を授ける。その心にそれを記す。そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となると。それはイエス・キリストの十字架を通して起こるわけですね。まあ、この神様の壮大な計画、人間のスケールをはるかに超えた神の計画でありますけれども、まあ、これあのこれからまたお話をしてまいりますけれども、神様はまあ、歴史のどの時点であったとしても最終的に人類が救われるためにどうするかということを考えてイスラエルの民を用い、さまざまな出来事を起こしていらっしゃるんだということ、神の計画の偉大さと、そしてその恵みに私たちが欲しているということをですね、また改めて感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちにあなたの尊い一人子、一切の傷のないオスの子羊であるイエス様を与えてくださってありがとうございます。あなたの十字架の背後にいれば、私たちはあなたの裁きに遭うことがありません。このことははるか今からですと3000年以上前に起こったあの杉越の出来事に描かれていました。あの時から神様は人類の救いのことを考えていらっしゃった。そしてやがて本当の救いが来る、そのことをまずユダヤ人に杉越の出来事を通して示され、そして毎年毎年そのことを彼らに語られた。そして時満ちて一人子を送り、本当の杉越を全人類に与えられました。私たちは今この新しい契約の中にいることを感謝をいたします。私たちもイエス様こそが私たちの救い主であり、その血こそが神の裁きを免れる唯一の方法であると信じます。どうぞあなたのその十字架の影に隠してください。ここにこそ本当の救いがあるということをどうぞ多くの方々がまだご存じありません。神様、私たちを用いてまたもそのことを伝えるものとしてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ではご起立ください。
座にます方と
仰ぎ子犬が湧くは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、お一人お一人の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。では今日の礼拝はこれで終わります。どうぞお座りください。